वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
प्रीतिप्रहासिता पांगुम अलाकायरूपशोभितम् लासत्पङ्कजा किञ्जाका दुकुलामृतकुन्दलम् स्फुरात्कृतवाल्याया हरनूपुरा मेकलम् शङ्खचक्रा कदापद्मा बालामन् Yutamardimat. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This is text 47 and 48. The Lord is super excellently beautiful on account of His open and merciful smile and His sidelong glance upon His devotees. His black hair is curly and His garments waving in the wind, appear like flying saffron pollen from lotus flowers. His glittering earrings, shining helmet, bangles and garlands, ankle bells, waist belt, and various other bodily ornaments combine with conch shells, disc, club, and lotus flower to increase the natural beauty of the Kashtubha pearl on his chest.
Śrīla Prabhupāda Nyoru Yaku Soshi Yoshi Kaito says, Prabhu, I have difficulty to understand the open smile.
Let's see.
Mahogana nante yakusu?
Well, it's when you're, you can smile with your lips touching or you can smile with your lips apart.
Mm-hmm.
So when your lips are apart, you can see the teeth.
Oh.
But if you're smiling and your lips are closed, you can't see the teeth. So it's an open smile.
I see.
Like complete smile, real smile.
Okay. It's hard to, still hard to translate into proper Japanese though. Anyway. その今、open smile という英語がありました。これちょっと分かりにくかったんですけども、クリシナが笑っている、笑っているその唇の間に歯が見えている、こういう状態らしいんですが、うまく訳せません。主はその開放的なですね、開放的な
心からこう笑ってるっていう、
ね、うん、何
心から笑ってるっていうこと、
そうなんだ、
うん、
でそういうふうにね、だから屈託のないっていうふうに 訳したんだけどね、まあフィジカルになんかそういうことも言えるみたいなんだけど、じゃあいいや、主の屈託のない慈愛に満ちた微笑み、そして涼しげな流し目を敬愛者に投げかける様がこの上ない美しさを漂わせています。黒い髪はカールし、風に揺れる服がレンゲの花から飛び散るサフの色の花粉のように見えます。きらめく耳飾り、輝く王冠、バングル、花輪、アンクルベルト、腰のベルト、その他さまざまな体の装飾品がホラガイ、チャクラ、ホコ、レンゲの花と相まって、主の胸を飾るカオスバパールの真珠ですね。カオスバパールの自然な美しさを引き立てています。引き立たせています。はい。
The word Prahasita Panga, referring to Krishna's smile and sidelong glances at his devotees, specifically applies to his dealings with the gopis.
この説にあるプラハシタパーパンガ、タパンガ、プラハシタパンガという言葉は、クリシナの微笑み、そして敬愛者に対するこう横目でその、流し目とかあるんですけどね、横のちらっと見るんですね、そういうその流し目、特にゴーピーたちに、に対するその、そういう流し目のことを表現している言葉です。
Krishna is always in a joking mood when he increases feelings of Kanjupa Ras and the hearts of the gopis.
クリシュナはゴーピーたちの心の中にある恋愛のらさ、その思いを高めるときにはいつでも、まあ、言葉遊びを楽しみます。冗談ですね。言葉遊びを楽しみます。
A conch shell, club, disc, and lotus flower can be either held in his hands or seen on the palms of his hands.
ホラガイ、ホコ、チャクラ、そしてレンゲの花は主の手の中に、あるいは主の手のひらに上に見られること。まあ、どちらもあります。
According to palmistry, the signs of the conch shell, club, lotus flower, and disc mark the palms of great personalities and especially indicate the supreme personality of Godhead.
手相術によると、ホラガイ、それからホコ、レンゲの花、そしてチャクラのマークというのは偉大なその人物たちの手のひらにあられる。特に最高人格神を示しているその手相です。
So, Naganatana Prabhu, I'd like to say a little something about this verse just before we continue on.
Oh, please.
Om Gyanatamirandasya Chaksunmilitamina Tasmayam Shri Guruvi Namaha. So I was listening to the Japanese translation of Open Smile.
日本語のね、そのオープンスマイルということに、その日本語訳をちょっと見てみたんですね。
And I thought it was more accurate than the English translation.
で、これはその日本語で言った、日本語訳の方が、英訳の方よりももっと本物にね、本物っていうか原文に近いかもしれないです。
Because in Japanese it means actual, genuinely smiling from the heart.
で、日本語ではね、その屈託のない笑いっていうのは、その心からね、出てきた本当のこう、微笑み方っていう、そういうふうに言いましたよね。
So this is this prahasita.Smiling, it's a kind of smiling, a particular kind of smiling.
だからプラハシタというのはその微笑むということなんですけれども、その特別な微笑みなんですね。
And so it's a genuine smiling that's pleasing.
でそれはその人をも一緒にこう微笑ませるような心からの微笑み、屈託のない微笑みという意味です。
So just reading the English, you don't really catch it.
で、この英語のオープンスマイルという言葉だけでは、そういう意味はね、ちょっと伝わってきにくいかもしれないですね。
And so, you know, the people who analyze, you know, it says that the face is the index of the mind.
で、よくね、その顔というものは、その心の表れだというふうに言われています。
And so there's a way of analyzing the face to see if someone's smiling genuinely out of happiness from the heart or they're just, you know, just a fake smile like a tatemai, you know.
だからその人がね、微笑んで笑ってるところを見ると、その人が本当に心から笑ってるのか、それかもう顔だけでね、笑ってるのか、そういうのがわかると思います。
So one of the signs is that the mouth is opened and the, you know, the ends of the mouth are going up.
その一つのその心から笑う一つの印としてね、その口の口角が上がって唇が開いている。
And also the eyes are going up a little bit at the corners.
目のね、目尻もまたこうちょっと上がり気味になってる。
Yeah, so if all of that is not going up, then you can analyze that the person is not spontaneously smiling from the heart.
そういうような印が顔の中にね、見えなかったら、その人は本当に心からもう自然にね、こう顔がほころんでいるというふうには言えませんね。
Now, it's something as human beings, We don't have to analyze to know this. We feel
もちろん人間としてね、それを見た場合にね、それはこういうふうになってるから笑ってるなっていうふうに分析する必要はない。それは顔を見ればね、その人の笑ってる顔を見れば自然と分かることです。
Sometimes when I'm riding my bike, this is where I have all my realizations.
私は毎日自転車に乗って運動してますけどね、その自転車に乗ってる時にね、いろいろな悟りがあるんだそうです。
Mostly I'm observing my anger and all my impurities.
で、大体はその自分の中にある不純なこととか、自分の怒りとか、そういったものを見つめながら自転車に乗ってるんですけど。
Anyway, as I'm riding along the bike path,Oftentimes I see people walking. Sometimes they're walking their dogs.
で、そうやって自転車乗ってる時にね、自転車に乗る道で犬を連れてね、散歩してる人と会うことがあります。
Now mostly, as I'm passing by people, they avoid eye contact with me.
で、大体の人はね、そのすれ違う時にね、目を合わさない。そういう状態で歩いてますね。
And I've noted that sometimes when I'm riding, I'm just feeling a very joyful mood, you know. I'm just feeling spiritual happiness.
でもその自転車乗ってる時でもその精神的な喜び、そういうものに溢れて自分がね、乗ってる時もあります。
Now, when we're genuinely happy and it's kind of overflowing, well, generally we smile spontaneously.
で、そうやって自分の心がね、その喜びに満ちているとき、本当に嬉しい、楽しいと思っているときには、その喜びが外にこう溢れ出てきますよね。
So when I'm actually genuinely feeling like that, I notice people look up at me and smile.
で、そうやって自分がね、
they feel it before I even get there.
そうやって自分がそういう喜びを感じながら自転車に乗っていると、そうやって散歩して歩いている人たちも、それを、あたかもそれを感じるかのように、相手の人もまた笑ってくれます。それが目と目を合わせたとかね、そばまで来たとかはなってないうちに、向こうからにっこりと微笑んでくれます。
On the contrary, if I'm riding the bike and I feel like, oh, I should smile at this person and say hello, then a lot of times they don't even look up and notice me.
でも反対に、もし私が自転車に乗ってて、あ、人が来るからしょうがないからちょっと笑って、ハローって言おうかなんて思ってると自分が話しかけても向こうは無視してしまいますね。
I used to notice the same thing out on Sankirtan as well.
それはサンキュータウンで昔ね行ってた時も同じようなことを体験しました。
And so we see that when we genuinely smile at each other, it's attractive, it's pleasing, and it's a way of sharing joy. If one is feeling very joyful and smiles at someone else, they feel pleased and they also feel joyful. Even if they're feeling sad at that moment,
they pull them out of it. 相手の人も一緒になって微笑むことができます。
So, in one purport of the Bhagavad Gita, Prabhupada says that there's an easy way, or there's a sure way that we can understand the nature of God.
で、プラヴァパダはバガヴァダギータの一節で、その神の質というものを簡単に、まあ、理解する、確かに理解することができる、それを確信できることがあるというふうに言いました。
We don't need to speculate about the nature of God.
それは神の質というものを自分で考える必要はない、想像する必要はない。
He said that by investigating one's own nature, we can begin to understand the nature of God because we're part of God.
私たちは神の一部であるから、自分の持っている質、そういうものを分析してみることによって、神の質を知ることができると。
Just like if you want to know what the ocean water is composed of chemically, all you need is one little cup. If you analyze that one little cup, you'll understand the whole ocean.
で、海のね、水が一体何からできているかということを知りたければ、もうコップに一杯、そのコップに一杯水を汲んでね、その水を分析すれば、その科学的にその水がどんなものから成り立っているのかということを知ることができます。
Yeah. So the ocean water is 0.07% salt and then water.
で、海の水というのは、0.07% の塩分とその水との混合物ですね。
This is beside the point, but it just so happens that our blood is the same percent of salt.
まあそれはあまり大事なことではないんですけれども、人間の血液というものもやっぱり同じあの割合で塩分が入ってるんですね。
So you notice if you have a cold and you gargle with hot, plain hot water, or you get plain hot water up in your nose, it'll hurt.
だからもし風邪ひいてね、あの熱いお湯で喉をこううがいするときにね、あるいはそれがちょっと鼻の中に入っちゃったらね、それがものすごく痛いというふうに感じることがあるかもしれません。
But if you put a little salt in the same water and you bring it up into your nose or your gargle with it, it won't cause any pain because all the tissues have the same amount of salt.
でもその、あのお湯の中にね、あの血液と同じような割合 の, その塩を入れたならば、その、いろいろな粘膜とか細胞とか、それがすべてその同じ割合 の, あの塩分が入っているわけですよね。だから痛いとは感じないはずです。
So one way of being able to appreciate、that God is a person is to observe that we're also persons.
神を人としてあの評価し感謝するそういう方法の一つとしてそれを自分を人として評価することにあります。
So if we feel joy when another genuinely smiles at us, we can just imagine the joy we'll feel when we see Krishna smiling at us.
で私たちがねその心の中でその精神的な喜びを感じてそれに満ち溢れて笑いが自然にほころびが出てくる。そういう状態があるのに、で、クリシュナを見たときに一体どのような喜びがね、出てくるでしょうか。
Because as parts of Krishna, we, our nature is joyful.
で、クリシュナの一部である私たちにも同じようなその喜びという質があります。
Just like the nature or the composition of a sun ray is heat and light.
で太陽の光線のねはその熱とそれから光から成り立っているいますねそれの混合物ですね。
Of course, the sun ray can't be separated from the sun, but if we could separate it, the amount of heat and light in that sun ray is insignificant.
でもちろん太陽光線というのは太陽から切り離して考えることはできませんけれども、もし切り離せることができるとしたら、その太陽から出ている太陽光線の熱や光というものは本当に小さなものに過ぎません。
But, the sun ray actually can't exist separate from the sun.
でも、まあ、太陽光線というものは太陽なくして存在することはできません。
And because it's connected with the sun, its potential is unlimited.
でも太陽とつながっているからこそその可能性というのは無限に大きなものなの大きなわけですね。
So similarly, our connection, our potential for joy when connected with Krishna is unlimited.
だから私たちもそのクリシュナと自分がつながっているいる時において自分が持っている喜びというのはもう本当に無限な可能性があるわけですね。
So it's mentioned here in the purport that there are certain things in Krishna's pastime that cause him to spontaneously smile.
で、この解説の中に、その、まあ、クリシナをね、本当に心からこう、くったくない喜びを浮かばせるようなね、その出来事があると。いうふうに書かれています。
And particularly when he's in relationship with the gopis at the Rasa dance, he's in a very joking mood and having lots of fun and smiling.
で、それは特にそのゴーピーたちとのラサダンスの時、その時にはもういろいろ冗談を言ったりね、そして心から本当に こう喜びが満ち溢れて笑っている状態になっています。
And so an atheist may hear this and think, how could God be a person? How can he be joking around?
で、その無神論者たちが聞くとね、神様っていうのはそんな風にね、冗談を言ったりね、笑ったりするものなのだろうかというふうに言います。
But we see that actually when we're very happy, we alsojoke around.
でも私たちもね、自分が本当に嬉しいとき、楽しいときには、そのお互いに冗談を言ったりしますよね。
We feel light-hearted.
で、心が軽くなる。
It's very interesting comparison because when we're depressed or not feeling happy, it's heavy.
で、心が落ち込んだりね、幸せを感じていないときには、やっぱり心が重く感じると思います。
But when we're in a good mood and we're feeling happy, we feel light.
でもそのムードが良かったりね、楽しい時にはやっぱり心が軽くなりますよね。日本語でもそういうふうに言いますよね。心が軽くなるっていう言葉。
So there's a saying in English that there's a reason angels can fly.
で、英語ではね、エンジェルがね、飛べる理由があるというふうに言われています。
Angels can fly because they take themselves lightly.
エンジェルが空を飛べるのは自分のことをね、こう軽く考える、いろんなことを軽く考えるからだと。
In other words, the more we're identified with the person we imagine ourselves to be, our false ego, then everything's very serious, you know, and how people respond to us, you know, can make us very happy or make us very sad.
言い換えれば、その自分のエゴでもって固めてね、で、自分が想像した自分が自分だと思って、人々が自分に対して言ったことにその怒ったり悲しんだり、いろいろな反応をします。そういう状態でいたらな、その軽い状態なんていうことはありえないですよね。
Because we're very much concerned about how we appear to others.
そういう時にはね、一体人は自分のことをどういうふうに思ってるんだろうか、人にはどういうふうに見えるんだろうかというふうに考えてるからです。
Because we're basing our sense of self on an illusion.
それは自分というものを幻覚でしか見てないからですね。
Yeah, the person we imagine ourselves to be is a temporary creation.
自分が想像した自分というのは一時的なものでしかありません。
We got our name when we were born. We didn't have a name when we were born.
生まれる前には名前もありませんでした。生まれてから初めて名前をもらったわけですよね。
So this body has a name.
だから今はこの体に名前がある。
But after this body dies, the name and the personality will just disappear.
で、この死んだ後にはね、この名前も消えてしまうし、この名前についていたいろんな人格というものもなくなってしまう。
So when we are identifying with this mind and this body, our existence is very fragile.
で、そうやって自分がもう一回。
Our existence is very fragile at any time. It can just disappear.
で、その私たちの存在っていうのはね、一瞬にしてなくなってしまうもんですよね。とてもその繊細なものだ。
And so we're very afraid. Am I okay? Am I good enough?
で、だからそういう自分が想像して作り上げたものだからもうものすごく繊細なわけですよね。だからいつもいつもその壊れやすいから、私はこれでいいんだろうか、人は私をよく見てくれてるんだろうかと、そういうふうに思ってしまうわけですね。
But the foundation of who we think we are is based on an illusion, so it's full of fear.
でも、その自分が思ってる自分というのは、その幻想に基づいているものだから、いつもいつもそういう恐れを持ってるんですね。
So, we're prone to feeling very heavy.
だからこそ、その心が重くなってしまう。
So we can't fly.
だから、空を飛ぶことはできない。
Now, the inhabitants of Vaikuntha, although they, superficially, they may be appear to experiencing some up and down emotions, foundationally, they never forget who they are.
でも、Vaikunthaの住民たちは、その、まあ、外から見るとね、いろいろな感情が あの感情の起伏があったりするように見えるけれども、その基本的にはそういう感情はないんですね。ちゃんと自分は誰かということをちゃんと知っている幻想の上での自分ではない。 That's why they're what?
They're always joyful.
だからこそ彼らはいつもその喜びに満ちあふれていると。
They never really suffer.
で、そういう意味で苦しむことはないんですね。
They're never really afraid.
で、恐れることもない。
So they're always feeling light.
だからいつも心が軽いわけです。
And so they're flying.
だから空中を飛んでるわけですね。
So Krishna, he explains, this foundation of existence in the Bhagavad Gita.
で、クリシナはこのバガヴァッド・ギータの中で、この生存の、あの、基本的な生存ということについて話しています。
This is in chapter 14, the last verse,
27. 14章の27節ですね、バガヴァッド・ギータ。
ブラマノヒプティシタハム、アムリタシャ、ヴィヴィアシャチャ、サスパタシャ、タダルマシャ、Sukashai Kantiki Kashyacha. I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness.
14章の27節。Right. ちょっと待ってくださいね。
Mm.
14章の27節。
Mm. 14章の27節。
私が非人格的ブラマンのもといであり、その非人格的ブラフマンとは不死不滅であり、究極の幸福という超根本的境地である。
So it doesn't mean that we're impersonal Brahman. What it means is that our nature is Brahman.
で、これは私たちがその非人格的なブラフマンということではなくて、私たちの質がブラマンだということです。
And Krishna says Brahman is immortal.
で、ここでクリシュナはブラフマンというのは不死不滅だというふうに言っています。
So if you were absolutely realized that you were immortal, that you couldn't die and never be separated from anyone or from Krishna,Then how could you ever become unhappy?
で、そうやってね、本当の自分というのは、自分は絶対に死なないと、不死不滅である。そういうことが分かれば、その不幸になる原因なんてありえないでしょう。
So Krishna is saying here that this understanding, when we're able to perceive we're immortal, we're immortal, we're imperishable, we're eternal, he says, this is.The foundation of happiness.
で、そこでクリシュナがおっしゃっているのは、自分というものは不死不滅であり、絶対に死なないと。そういう基礎、そういうものがその本当の源にあれば、その不幸せになるはずがないと。
In other words, when we experience directly that we're eternal, and our existence is eternal,The result is we feel joyful.
で、そうやって自分は永遠である、自分は絶対に知らない、そういうことを本当に自分で実感できればね、その喜びというものを絶対に感じるはずでしょう。
So the residents of Vaikuntha, they never forget that.
で、Vaikunthaの住民たちというのはそれを忘れることはないんですね。
They experience that at every moment.
で、一瞬一瞬それを実感しているわけです。
And especially they experience it in relationship to Krishna.
で、特にそれをクリシナとの関係の中で実感しています。
When it's experienced in relationship to Krishna, just like the sun ray and the sun, the potential for happiness is unlimited.
で、そうやってクリシナとのつながりの中でそれを体験すれば、ちょうど太陽と太陽光線のようにその喜びの可能性というものが無限大に広がっていくはずです。
So Lord Shiva, he's also on this position.
で、シヴァ氏もまた同じような立場にあります。
And he's describing to us and to the Prachetas what the Lord's form is like.
で、シヴァ氏はパチェータたちにこの主の 姿というものはどういうものかということを言っています。
And so because he knows this by his direct experience, he's actually feeling ecstasy as he's given this description.
で、彼がこの説明をしているときに自分はそれを実感して体験して知っていると。だからこそその自分の喜びというものも分かっている。それをみんなに分かち合っているわけですね。
So he knows what it's like when the Lord smiles at you.
だから主がその自分に向かって微笑んでくれた時にね、一体どんなことを感じるのか、どんな風になるのかっていうことも分かってるはずです。
So actually, we can't experience, this is explained by Bhaktivinoda Thakur in his explanation of Shikshastika. He says that the conditioned soul actually can't experience Vipralamba or separation.
で、バクティブナタクーラはそのシクシャクタカの中で、条件付けられた魂というのは、they can't
experience Vipralamba.
Vipralamba っていうんですけれども、その別離の感情というのを体験することはできないというふうに言っています。
So Vipralamba is this intense longing to see the Lord again.
Vipralamba というのはその主をもう一度見たいというね、強い思いのことを言います。
So this is a higher ecstasy. Lord Chaitanya is teaching us that this is a higher ecstasy than actually seeing the Lord face to face.
だからこそシュチェタニアはこの 主に顔と顔と合わせてね向かうよりもそういう思いの方がもっともっとエクスタシーが強いというふうに言っています。
And so here, Lord Shiva, he's actually experiencing this Vipralamba.
で、ここでシバシンはこの Vipralamba を体験しているわけですね。
Now, just say for example, I could tell you what Bali is like.
で例えばね、皆さんにね、バリっていうところはどういうところだというふうに説明することができます。
And you can get some idea and want to go there.
で、じゃあバリっていうのはそういう素晴らしいところか、じゃあ行こうかなと思うかもしれませんね。
But if you actually go there and experience how nice it is and you have this memory, your desire to go back there would be much stronger.
でも、本当はそこにバリ島に行ってね、自分でその美しさとか楽しさを体験したら、そのことを話すと、もっともっと、話すときにもっともっとその何
Your desire to go back to
またそこに帰ってね、その喜びを体験したいという、そういう思いが強くなるはずです。
So those who have actually met Krishna and seen his smile, when they remember Krishna's smile,It's very, very strong yearning, much more than one can have if he's never seen Krishna.
だから、クリシュナに会って、そしてそのクリシュナの、微笑みをね、見た人、そういう人は、またその微笑みを見たいという、その願いが、もう本当に強くなるわけですね。
So by hearing about Krishna, by worshiping the deity, doing personal services, we cultivate.A relationship with Krishna.
だからこそそのクリシナに仕えることによってでクリシナを礼拝することによって私たちはクリシナへの思いというものをより強く高めることができるわけです。
And so we can come to the higher states of devotion like Ruchi or Asakti.
でそうやることによってルチとかアサクティとかいうその嫌悪心のより高い段階に高まることができます。
And even Baba.
で、ババの段階にまで高まることも可能です。
But then, pure bhakti, where we experience this intense love for the Lord, isn't really awakened until we see the Lord face to face.
で、その本当の意味での、その強い神への、クリシュナへの愛というものですね。それはやっぱり、やはり神に会わない限り、それを目覚めさせることはできません。
So by hearing Lord Shiva's description of the Lord, even though we haven't seen the Lord, we can get some sense of how wonderful it must be.
で、そうやってシバ神が私たちにそのクリシュナの微笑みというのはどんなに素晴らしいものかということを説明しているわけですけれども、それは私たちは本当にそれを理解できるかというのは難しいかもしれないけれども、ある程度はその素晴らしさというものを想像することができます。
And this, you know, inspires us to also want to see the Lord.
そしてそのことによってこう見たら素晴らしいなと思うようにね、激励されますね。
And eventually, when we want to see the Lord so bad, then He'll reveal Himself.
で、そうやってその主に会いたいという思いが強くなって、それがだんすごくものすごく強いものになると、やっとその主に会えることができるわけですね。
There's no other reason for the Lord to reveal Himself to us until we really want to see Him.
で、主が私たちに姿を見せてくださるというのは、私たちの思いがそれだけ強くならなければね、主にその自分の姿を見せる理由なんかないわけですよね。
It's the love game.
それは愛のゲームです。
And so Lord Shiva, he's saying that the, he's describing Vishnu form of the Lord.
で、シバ神はその主のヴィシュヌの姿をここで言っています。
Because this is his Ishtadev.
それは彼のイシュタデーヴだからです。
Ishtadev means the form of the Lord that you most desire.
で、イシュタデーヴっていうのはその自分が一番会いたいと思う主の姿ですね、mm-hmm. ことを意味します。
So just like what's his name? Gopal Gopa KumarGopakumar. Yeah, his Ishtadev was Gopal Krishna.
The Gopakumara no Ishtadev wa Gopala Krishna でしたね。
So even though he went to Vaikuntha and he went to Dwarka and he saw all these different forms of the Lord, at first he was very inspired, but ultimately he felt dissatisfied.
Was it Gopakumar then?
Yeah.
Gopakumar then?
Yeah, he's traveling, he's chanting the Gopal mantra and it's taking him throughout the universe, through all the Vaikunthas.
ゴーパクマラはそうやってゴーパマントラを唱えながら宇宙中をさまよってその死を探したんですけれども、結局満足しなかった。
Not until he actually met Gopal Krishna face to face.
で、そのゴーパラクリシナに面と向かって会った時に、それまではどんな人に会ってもどんな形の死に会っても満足しなかったわけですね。
And so the Ishtadev appears, the Ishtadev of Lord Shiva appears to be this form of Lord Vishnu.
で、Shiva 神の Ishtadev は、デーバは Vishnu の姿のようです。
So he has black curly hair.
で、黒いカールのある髪をしていて。
And this great smile.
素晴らしい微笑み。
And It says that his hair is waving in the wind.
And
it looks like saffron flowers waving.
それはあれね、洋服ね、彼の衣がその風になびいていて、それがサフラン色をしている洋服ですね。それが風になびいていると。
And he has glittering earrings.
で、イヤリングもキラキラと輝いている。
And a shining helmet.
ヘルメットも輝いている。
Now, if this was Krishna, he would be decorated with flowers from the forest.
で、もしこれがクリシナの姿だったら、森から摘んできた花などに飾られているはずですよね。
And also, this form is described as having four arms.
で、この姿はやっぱり四本の腕を持っている。
And in each hand, there's something.
で、それぞれの手にそれぞれのものを持っている。
There's a conch shell, a disc, a crab, and a lotus.
ホラガイ、デスク、ロータスフラワー、なんだっけ。
A conch shell, a disc,
disc.
A club,
crab,
and a lotus flower.
ロータスフラワ
ー。And not only that, on his hands are also marked.
で、そればかりでなく、彼の手のひらもね、またその手相もまたそういう同じようなマークがあります。
And on his feet as well.
で、彼の足にも同じようなマークがあります。
And he's also wearing the Kashtuba pearl.
そしてカシュトゥバパールという真珠をつけています。
So this is how Lord Shiva is remembering his Ishtadev, and he's remembering from his own experience.
で、こうやってシヴァ神は自分が覚えているそのクリシュナの姿ですね、そのことについて話しているわけです。
So he's feeling great happiness.
で、だから心がものすごく喜びに満たされている。
And great longing.
そしてまたその主に会いたいというふうに強く願っているわけです。
And he's very much enjoying this opportunity to explain this to the Pachetas.
で、それをパチェータたちに説明する、その機会をものすごく自分でも楽しんで一生懸命話しているわけですね。
So we read in the Bhagavad Gita that these kind of devotees who have this intense love for the Lord, when they begin speaking about the Lord,they are experiencing great joy.
バガバギータの中でも見られるように、主と直接会った人が主のことを話すときには、そのものすごい私たちには想像もできないほどの喜びにね満ちて、そういうことを話してくれているということがわかります。
In chapter 10, verse 9, Krishna says, "Machita magita prana, bodhyanta parasparam."Katayantas chaman nityam tushanti cha ramanti cha.
で、クリシュナはバガバダギーターの10章の9節にこのように言っています。
The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me.
純粋な敬愛者の思いは私に集中し、彼らは生活のすべてを私への奉仕に捧げる。常に私について語り合い、互いに啓発し合うことに無上の満足と至福を味わう。
And so we see that Lord Shiva is greatly enjoying giving this description of the Lord to the Prachetas.
で、こうやってシヴァ神がパチェータたちにクリシュナのことを話しているときにものすごい喜びを感じてお話をしているということがわかります。
And we should not be surprised by this because Lord Shiva, he is known as the greatest Vaishnava.
で、シヴァ神は偉大な敬愛者として知られているわけだから、これは驚くことでも何でもありません。
So I've spent most of the time today talking about this verse 47 and 48. So,Whoever gives class, next time we'll be discussing verse 49.
今日その、47と48にちょっと時間を費やしちゃいましたけれども、次の方は49節からまたクラスをしてください。
So we have 10 minutes left for any comments or questions.
あと10分間ありますので、質問とか、コメントがある人はおっしゃってください。
ハリクリシュナ
ー Hare
Krishna. Thank you very much, dear Prabhu. I have one question. You say if you got the person, how we can understanding that? Or that we can analyze the, ourselves, then we can understand.And what about anger or grief, sadness we have? Means the God also have the these qualities?
Yes.
日本語ありますか？
質問お願いします。
じゃあ自分で言いますね。神が人物であるというのを、まあ、神のその、まあ、その人格を持っているということを知るには、自分自身の中を観察してみればわかるという、そういう話があったと思うんですけど、それは、その、 まあ、サッチャさんはその喜びという質でその話をしてくれたと思うんですけど、同時に自分を観察してみれば悲しみとか怒りとか嘆きとか、あとそういう質もあるんですけど、それも神の中にあると考えてよろしいんでしょうかという質問です。
The answer is yes and no.
まあ、その答えは yes または no とも言えますね。
Like, if we look at chapter 13:6-7, that anger and grief are also coming from Krishna.
そこではその悲しみが怒りっていうのもやっぱりクリシュナから来ているというふうに書かれています。
He says, five great elements, the false ego, the intelligence, the unmanifest, the ten senses, and the mind, the five sense objects, the desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life sense, and convictions, all of these are considered in summary to be the field of activities and their interactions.
で、その6節7節のところで五大要素、偽の自我、知性、不健現状態、未健現状態、10の感覚器官、心、五感の対象、欲望、憎悪、幸福、悲苦、悲しみと苦しみね、集合、生命の兆候、信念、およそこれらのものが活動の伝野とその相互関係だと考えられている。
So if we actually observe ourselves,
でもし自分をね、よくそうやって観察してみれば、
what we will directly experience is that we're awareness.
だ、自分、よく観察すると分かるのは自分は意識だということですね。
And that awareness doesn't go anywhere.
その意識というのはどこにも行かない。
Doesn't change.
変わることもない。
So it's eternal.
で、永遠である。
It's aware.
で、意識している。
And there's a joy.
そしてそこには喜びもある。
And we'll observe the mind and the body.
で、心と肉体を見てみると、観察してみると。
And it's always changing.
で、それはいつも変わっている。
Yeah, the anger comes, but it also goes.
で、怒りも湧いてくるけれども、またそれも消えていく。
Yeah, and the happiness based on the mind also comes and goes.
で、その心から出てくる喜びというものもあるけれども、それも出てきたり、なくなったりしますね。
And the body is actually being born and dying. The form is manifest and unmanifest very rapidly, millions of times a second.
で、体というものはその一瞬間に何百万回もね、生まれたり死んだりしてるわけですよね。いつもこう常に動いてる物質というものは。
Yeah. It appears to be solid, but it's changing, it's appearing and disappearing so fast. It appears to be solid, just like if you have rolls of film. If you look at each film, you can see it's not solid, but if the film is moving very rapidly, it appears to be real.
で、物質というものはね、その形がずっと続いてあるように見えるけれども、ちょうど映画のフィルムがね、こう一コマ一コマ見ると、その一コマ一コマなんだけど、それをバーッと続けて、早く続けてみると、それがその一つの絵になったりね、動きになったりしますよね。
So Krishna explains that when we actually see our real nature,
でもクリシュナがおっしゃるのは、本当の自分の質というものを見れば、
will be Brahma Bhuta Prasanatma and Associati and Akanchati Soma Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhateparam, that will be joyful. Our underlying experience will always be full of joy, full of bliss, and devoid of fear.
私たちがその原則的に感じているっていうのは、やっぱりその喜びに満ちていて、で、その苦しみとか悲しみ、そういうものがない状態であると。
So that's the real self.
それこそが本当の自分なわけですね。
And by observing ourselves, we can see that.
で、それを自分を観察することで、それを知ることができる。
And we can also observe that we have a particular individual experience.
で、また自分にはその自分だけが経験しているいろいろなことがあると。
And we can experience others.
そして他の人のことも体験できる。
And they can experience us.
で、他の人もまた自分のことを感じることができる。
So even though we're the same, we're individuals.
だから私たちは同じ生物であるけれども、また別個のものでもあるわけですよね。
So that's the basis of ourself.
それが私たち自分というもののベースなんですね。
Yeah. Our real self.
で、それは何かというと、本当の自分だと。
And God.
そしてそれは神でもあるわけです。
Yeah. How, so our anger, our fear in the material world is not based on the self, and it's not real, and it's not spiritual.
だから私たちがいつも感じている怒りとか悲しみとかそういうものはその幻想に基づいたもの、そのものから出ているものであって本当の自分から出ているものではないと。
Yeah. That's based on an illusion.
それは幻想から来ている。
Now, in the spiritual world, it's described that the inhabitants there, they can experience some fear and some jealousy and these things like that, but it's just on a superficial level for the purposes of enjoyment.
で、精神界でもまた、その悲しみとか、ジェラシーとか、そういう感情もあるんだけれども、それは上辺だけのもので、それはその状況を楽しむためのね、感情でしかない。
That's why I say yes and no.
だから、イエスとであり、ノーであると言ったわけです。
Yeah. And so, if we imagine spiritual anger or spiritual jealousy based on our experience here, then we'll be making a mistake.
で、この今この生きてるこのしゃこの状態をね、元にして、これが精神的な悲しみであるとか、精神的なジェラシーであるとかっていう思ったならば、それは間違いです。
The best I can do as an example is when you go to a movie.
で、それは映画のね、例をとってみてもわかると思います。
So, when we watch the movie, we might experience fear or jealousy.
で、映画を見てるとね、その映画の中の主人、人物になりきってね、ジェラシーを感じたり、怒りを感じたりすることもあるでしょう。
But because we know it's just a movie,
でも、それは映画に過ぎないということを知ってますから。
And we know that it's really not happening to us.
で、本当、自分にね、それが起こってるわけではないと。
It's joyful.
だからこそ、それを見てても楽しい。
It's fun.
楽しいわけですよね。面白い。
Yeah.
So, first, we have to understand, before we can begin to actually understand what God is, we have to begin to understand what we are.
だからこそ、その神というものがどういうものかというのを理解する前にね、まず自分というものは何であるかというものことを理解しなきゃいけない。
And Krishna says, foundationally, we're Brahman.
で、クリシュナはその原則的には私たちはブラマンであるというふうに言ってます。
So from that level we can begin to understand what is Krishna.
で、そのレベルから見るとクリシュナというものはどういうものかというものが見えてくるはずですね。
Otherwise we just try and imagine what the spiritual world is based on our experience in the material world. It's impossible.
そうでなければ私たちはその精神世界というものはどういうものかというものを今自分が体験しているこの物質世界のに比較してこう想像するしかないですよね。
Was that helpful?
どうですか?
Thank you very much. Very clear. Clear ですね。ありがとうございました。そのブラフマン、が究極の幸福であるという説を挙げてきましたけど、そのブラフマンとは何ですかという、まあ、質問を、まあ、よく出てくるんですけど、 まあ、説明しにくいブラフマンのその概念を説明するのは難しかったりすると思うんですけど、ブラフマンというのはその究極的な幸福であって、みんながそれが持っている幸福であるっていうふうにも言えるという言えるんでしょうか。
Brahman is the ultimate happiness. Can you say Brahman?
No, it's the foundation of happiness.
それは幸福の源だと。源、そこまで来たか、初めて幸福というものが分かるっていうかね。
It's and devotional service is based on that.
で、健保っていうのはそこから始まる、そこを元にして始まってるわけですよね。
And Krishna explains it very clearly in chapter 18, verse 54.
Krishna は18章の、
chapter 18, verse
54. 54節でそのことをね、とてもはっきり言っています。
He explains how Brahman is the foundation of happiness and how devotional service begins from that.Level of experience.
そのブラマンを悟って、そこから初めて敬遠奉仕が高まっていくということを説明している説なんですね、これは。
Brahma Bhuta Prasanatma Nasoshina Kanshati Samasaveshya Bhute Shunmad Bhaktim Lutipuram. One who is thus transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes joyful.
でこのように超越的なものは直ちに至上ブラフマンを悟り完全な喜びに満ち嘆くことも物を求めることもなく全ての生命体に平等である。
And what are the symptoms of one who's realized Brahman?
ブラフマンを悟った人のその印というのは何でしょうか。
He never laments or desires to have anything.
嘆くこともない。それから求めることもない。
Because he's fully satisfied.
それは自分が完全な喜びに満ちているからだと。
How does he behave?
それはどういうふうに、その人はどういうふうに人に接するでしょうか。
He is equal towards...
全ての生命体に平等だと。
Yeah. And in this day, Krishna says he attains pure devotional service.
でその段階で私への純粋な敬愛奉仕が達成されるというふうに言っています。
So from that level, we can begin to understand what is rasa.
でそのレベルになって初めてラサというものはどういうものかということを理解できるわけですね。
So it's not, you can't compare it to the rasa of the material world because the rasa of the material world is just based on illusion.
だから物質世界のラサというのはその幻想に基づいているものだから、そういうものとその本当の意味でのラサを比較することはできません。
So if you want to understand that Krishna is Satchitananda Vigraha,That's how Krishna is. Then you have to understand that you're also Satchitananda Vigraha.
Krishna is Satchitananda Vigraha. To understand it, you have to understand that you're also Satchitananda Vigraha. To understand it, you have to understand that you're also Satchitananda
Vigraha. Okay, we've gone over time.
Thank you very much.
Thank you very much. Thank you, Mahaguna, for translating.And Aganatana Prabhu for translating. And next week, I think I won't be giving class. Is that right, Aganatana Prabhu?
Yes, Kavijanta Swami will be here. So
I'll see you in a couple of weeks.
Yeah, after 2 or 3 weeks, maybe.
Yeah, okay.
Okay, thank you.
All glories to Lord Shiva and the Prachetas and Srimad Bhagavatam and Srila Prabhupada and all the assembled devotees.
Yeah. Srimad Satyabha Prabhu Ki Jai.
Yeah.
Hare Krishna.
I need to talk with Mahaguna right after. Mahaguna Yi?
Satyabha Prabhu Ki Jai. Hare Krishna.
Mahaguna, motte kake nasu ne.